も家庭もね、渡しますので、よろしくお願いします。以上でございます。
続きまして漢字報告です。中期漢字報告します。
はい、こんにちは。昨日は、当花クラブ花時計に、大堀さんと、佐藤豊さんがちょっと来店していただきまして本当ありがとうございます。遅くまでロータリーについて、あ、平野さんも、はい、すいません忘れてました。平野さんと3人でいろいろとのロータリーについて熱くなんか語っていただき、今後の中央ロータリーをこうやったらいいんじゃないかっていうようないろんな案を出していただき、おかげさまで2時回ってました。本当に昨日はありがとうございました。まだ漢字頭がぼーっとしてます。それでは漢字報告させていただきます。2010年2011年度版、ロータリー手帳のお買い上げのお願いということで一部630円、締め切りが3月20日になっております。続きまして米山カウンセラー研修会開催の ご案内ということで4月10日、バンダイシルバーホテルということで、受付11時30分から開催されます。これは当クラブの羽田さんにカウンセラーとしてお願いしてありますので、そちらの方に資料を渡しておきました。続きまして水原ロータリークラブ創立50周年式典のご案内ということで5月16日日曜日、受付開始が12時から、場所が、阿賀野市水原保健センターということで、祝賀会が五十嵐亭ガーデンということでご案内が来ております。これは会長幹事が参加させていただきます。続きまして例会の変更ということで、柴田ロータリークラブ3月22日月曜日祝日休会ということでご案内が来ております。以上幹事報告終わります。
はい、ありがとうございました。キュートの皆さんには宅話の前に発表ということで見ていただきます。まずは委員会報告ですが、新設の御審会からよろしくお願いします。
新世代奉仕の長谷川です。第13回、青少年サッカー大会の、日程の方と場所の方が決まりましたので皆さんにご報告させていただきます。5月2日、日曜日、昨年同様、柴田、中央公園で、開催することになりました。詳細の方はまたこれから、決まり次第皆さんに報告したいと思いますので、ご参加の方よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございました。年間の最後の大きなイベントは、サッカー大会が5月2日ということで、ありました。よろしくお願いします。続きまして、第2年会は、会員のお祝いの会ですので、これから、本日のお祝いということで、親睦委員会からということでよろしいでしょうか。発表お願いします。
はい、それでは、お祝い、会員誕生です。鈴木浩二君、3月7日、佐々木君、吉田忠郎君、高橋正幸君、19日、馬場秀夫君、22日、鈴木達也君、23日、大野正幸君、25日、藤沢大作君、26日、皆さんです。
どうもおめでとうございます。どうもおめでとうございます。どうもおめでとうございます。すごいバカさん。どうもおめでとうございます。
カメラマン、カメラマン。
向かいって余計なこと言ってるのに。
今ちょっと。
はい。
新誕生の運動です。有田会員の奥様、美智子さん。並木会員の奥様、淳子さん。小竹会員の奥様、トレイさん、馬場会の奥様、リスさん、おめでとうございます。
まるしかないです。
どうも、おめで
とうございます。私も結婚記念までございます
。すいません。すいません。すいません。すいません。
いきます。チーズ。はい、OK です。
また3回もあるの、まとめてくれたりします
ね。結婚前の、結婚記念のお祝いです。神田圭司君、木戸義昭君、
山田圭司君、
羽田圭司君、小沢春人君、小沢春人君、
どうも、
おめでとうございます。
どうも、
どうも、どうも、どうも。
会長、
会長、会長、
会長、会長、会長、
会長、会長、
会長、
会長、会長、会長、会長、会長、会長、会長、会長、会長、会長、会長、会長、会長、会長、会長、
ハイ
ナルの普通にカメラから出るんですよ。はい、
ロータリー休んでる。
ロータリー暑くて。こっ
ち向いて、あと。
はい、もう。
はい、ありがとうございます。
はい、皆さんありがとうございました。続きまして、出席委員会からの出席報告であって委員会報告です、ね。はい、出席委員会から委員会報告、その後出席状況の報告で、それでは。じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、じゃあ、
どうもお疲れ様でございます。出席委員会の方から、ご連絡とお願いということで、報告をさせていただきたいと思います。実は、皆さんご存知の通り、今年に入りましてですね、出席率がちょっとこう、下降気味でございます。で、昨年におきましては奈良12におきましては 84.5% ということで、目標も 85% に置いておきましたので、ほぼ目標通り、四捨五入しますと72において 85% という実績でございましたんですが、今年に入りまして、1月の結果がこう 71% ということで、目標が 85% に対してかなり下がっていると。で、2月の方もまだ確定しておりませんけれども、かなり厳しい状況にあるというのが、実際でございます。で、そういったことでなんとかこの出席率のアップ向上を目指していかなければならないというようなことで、皆さんにこうお願いという形でございます。で、出席委員会からの提案でございますが、これを打開しようということでですね、100% 出席運動というのを、これから6月までの間に、やりたいと、こういうふうに思います。で、これは月1回ですね、3月含めて4月、5月、6月、月1回はこう 100% の出席を目指そうということの取り組みでございます。で、4月以降に関しましては、例会の第一例会、この例会をですね、100% 出席を目指していきたいと。で、今月はもう、スタートしておりますので、来週の例会ですね、来週の例会。じゃあ、その次です。失礼いたしました。はい、どうぞ。すいませんでした。はい、大変失礼いたしました。私も今、急遽、遅れてきたもので、どうもすいません。状況が見込めてなくて。じゃあ、その、再来週になりますけどね、再来週の例会に向けて 100% 出席を目指すということで、いきたいと思います。で、ただ目指すだけでもなかなかこう、当然いきませんので、具体的な提案ということで、お願いなんですけれども、まずメンバー一人がですね、各3名にお声掛けをしていただきたいと。メンバー各自一人一人が各3名にまず電話を入れるなりお話をしていただきたい、一緒にご飯食べようやというようなことでの働きかけをしていただきたいと。またスポンサー の皆さんですね、それぞれ皆さんあのベテランのメンバーの方には当然スポンサーになってらっしゃるわけでございますので、スポンサーの方からもまず3名の方にはあの お声掛けをしていただきたいというようなことでございます。またあの各委員長さんの方にはですね、あの自分の委員会の中にこう出席がちょっと芳しくないなという方がいらっしゃるようであればぜひともお声掛けをしていただきたいと、そういったことでまず月1回まず 100% の達成を目指しましょうと、それをやっていくことによってあの目標の 85% にも届いてくるかとこういうふうに思いますので、ぜひともあのご協力をお願いしたいというふうに思います。また改めてあのご連絡というようなことも書面等でも流したいかと思いますが 100% 出席運動を実施してまいりたいとこういうふうに思いますのでよろしくご協力をお願いいたします。以上でございます。
はい、ありがとうございました。続きましてまた片山委員会をクラブ星委員会の報告をお願いします。
皆さん、出席委員長の篠原さん、今出席率1月から2月、非常に落ちてしまったという実はあの先週の例会の夜クラブ奉仕委員会を開催いたしました。その際に出席委員長である篠原さんが非常に、みんなからですね、どうなってんだと、やり方悪いんじゃないのとかいろいろやり玉に上がりまして、で結局知恵を絞ってですね、今日の発表に至ったわけでございます。何とぞですね、皆さんそういう出席運動を今日一人一人みんな盛り上げていただいて、なんとかトータルで目標に行くようにご協力お願い、私クラブ星委員長としてもですね総括することでございますので、私からも一つよろしくお願いいたします。どうぞよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。また出席関係の報告が続きます。出席率に関しては後ほど報告しますが、 100% 出席について、出席委員長からお願いします。
はい、それではご報告させていただきます。ただいまは片山委員長から力強く答弁いただきました。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。それでは 100% 出席ということで、ご報告させていただきます。畑野正雄君、16年連続 100% 出席です。
どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。続きまして、片山拓夫君、連続5年 100% おめでとうございます。
どうもありがとうございます。
ありがとう。
はい、おめでとうございます。
はい、続きましてニコニコボックスから、発表をよろしくお願いします。
失礼しました。はい。水島裕明君、結婚記念のお祝いありがとうございます。ということで、私になりました。木戸利明君、結婚記念のお祝いありがとうございます。16回目の記念です。ということで、私になりました。有田翼君、4年に一度の冬季オリンピックが終わったと思ったら、年に一度の妻の誕生日が来ました。誕生祝いを用意していただき、皆様に感謝してということで、二口いただきました。入倉直作君、早退します。本来が売れてるんです。二口いただきました。小山明君、今日はすみませんが、所要のため相対しますよろしくということで、参加していただきました。鈴木浩二君、誕生祝いありがとうございます。現在のところ 変更に異常なしというご報告で開始いただきました。私でございますが、新潟東高が中枢校に選定されますように、まずは話題として気分を高めたいと思いますということで開始でございます神田圭一君、結婚祝いありがとうございます。一致いただきます。続きまして羽田圭一君、3月5日三男和弘が本丸中を卒業できましたおことと、誕生日と結婚記念に感謝してということで告知いただきました馬場圭君、3点セットお祝いありがとうございます。今年はさらに年齢プラスロータリーレフで出席免除会員になりました。皆さんの足手まといにならないよう頑張りますということでこちらも告知いただきました。
はい、ありがとうございました。時間を、早めに進めておりましたので、この時間でとりあえず第一部を終了しまして、続きまして給与と皆さんからの発表の託話ということに進めたいと思います。よろしいでしょうか。
それではスチューデントカンパニー給湯の報告会をさせていただきたいと思います。先日から含めてね、訪問販売もいろいろとさせていただいて、皆さんには多大なるご協力をいただきまして、なんとか株主総会2月の何でしたっけ、18日で上株主総会への発表をさせていただいて、会社を清算したということになりましたけども、まあ、その時、ね、皆さんに来ていただくわけいかなかったんで、今日はそれを半分ぐらいに凝縮して報告させていただきたいと思います。それではじゃあよろしくお願いします。
こんにちは。本日はこのような場を設けさせていただきありがとうございます。スチューデントカンパニー給湯代表取締役社長代理の細井亮次と申します。株主総会ではもう私が発表させていただいたので、代わりに、まあ、社長の代わりに発表させていただきます。で、まあ、至らぬ点も多いかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。では、これから当社の株主総会を開催させていただきます。まず、当社の企業理念について説明させていただきます。私たちの企業理念は、端的に言えば、社会の問題に取り組むということです。現在社会では短期長期的に様々な問題があります。その問題を一人でも多くの人々に伝え、その対策となる商品を作り、問題解決に取り組もうということを会社で決めました。次に社名の由来について説明させていただきます。社名はコミュニケーション、ユニバーサル、チーム、イーガーの頭文字から作成しました。問題を多くの人々に伝えるという理念から、多くの人々という意味をユニバーサルとし、コミュニケーションを伝えるというふうに解釈しました。多くの人々へ熱心にいろいろなことを伝えられる会社という私たちにぴったりの名前になったと思います。次に商品の決定に関して説明させていただきます。給湯は会社として取り組む問題を、当時猛威を振るっていた新型インフルエンザの防止ということを決めました。そのため当初はハンカチ、ティッシュボックスケース、マスク、タオル、加湿できるものなどが挙げられました。その商品の中から多数決を取り、ハンカチとティッシュボックスケースが採用されました。また、活動期間中に編んだドレスタオルを加え、これらの商品を販売していくことになりました。以上で全体説明を終わります。
ハンカチは25センチ ×25 センチの大きいサイズと20センチ ×20 センチの小さいサイズを用意いたしました。柄も水玉柄3種、動物柄2種、ソフト柄5種、花柄4種、コード柄3種、計17種を大変豊富に取り揃えました。またクリスマスの近くでは、季節限定商品としてラッピングをクリスマス仕様に包装しました。ドレスタオルについて説明いたします。小さな子供を対象に体を拭いた後手を拭いてもらえるようにレースを着込んで可愛らしいドレスになるように工夫したドレスタオルです。色は白、ピンク、青、黄色、緑の5種類です。次にティッシュボックスカバーについて説明いたします。ひもと吸盤をつけることにより、壁にかけたり、冷凍庫などに貼り付けることができる、ツーウェイタイプのティッシュボックスカバーです。最後に、セット商品について説明します。セット商品は、小さいサイズのハンカチ、マスク、ポケットティッシュ、それぞれ1つをセットにし、生産いたしました。ハンカチの色は、チェックアウト、チェックピンクの2種類があります。次に、ティッシュボックスカバーの製造中止について説明いたします。当初、ティッシュボックスカバーは生産していましたが、生産効率が悪い、製造原価が高い、売上げの伸び悩みという理由から撤退することを決めました。当初、株主様には販売するという説明をさせていただきましたが、このような点から生産することができませんでした。大変申し訳ございませんでした。撤退後は追加商品といたしまして、ドレスタオルセット商品の販売を、セット商品の生産を決定いたしました。これで生産部の報告を終わります。
次に、営業副社長の、それが営業活動を発表させていただきます。お手元の資料の10ページをご覧ください。営業部の活動内容として、マニュアルの作成、名刺交換のためのトレーニング、ポット広告の制作、販売活動です。私たちはまずはじめに営業部の目標を設定しました。コンセプトでもある、社会の様々な問題を伝えるを意識したポスターなどを聞いて、インフルエンザへの意識を高めてもらい、それでも多くの方に商品であるハンカチを使っていただけるように努力することを目標としました。また、売上目標は株主様からいただいた資本分を返そうと決定し、売上目標を12万円と設定しました。商品につきましては、3商品についてをご覧ください。しかし、商品をだんだんと販売していくにつれ、いくつかの販売につきまして改善の案が見えてきました。一つは、ハンカチのサイズが小さく、大きいサイズを生産するべきということでした。社長、生産部が話し合った結果、大きいサイズのハンカチの生産に踏み切ることになりました。その後は大きいサイズのハンカチだけを生産することになりました。次に出た改善案は、ハンカチのデザインについてでした。女性向けのデザインが多く、男性向けのデザインを販売することを決定しました。また、ドレスタイルの値段が高いということがあり、社長、各副社長で話し合った結果、当初は600円で販売していたところを600円値下げして販売しました。訪問販売、イベント販売での売上金額としましては、画面のグラフをご覧ください。棒グラフは販売日の売上金額、折れ線グラフは累計の売上金額を表しています。そして総売上高は12万5800円となり、見事売上目標を達成することができました。売上目標が達成できたのは皆様のおかげです。大変ありがとうございました。これで営業部の発表終わります。
中電バンパニー9と人事部部長の長谷川優也です。これが人事部の活動報告を説明させていただきます。最初に給与待遇についてです。給与は中電バンパニーに記載されている最低賃金を採用し、支払いは中間決算ごとの11月17日と7月21日に行いました。預金補充と従業員の給料はご覧の通りです。高月給は有給給料としました。また、 冬季休業中は平常と同じように土日など以外は平日と考えました。労働時間の管理としては社員にはお手元の資料3ページの下記のようなタイムカードを毎月提出してもらいました。発行ごとにタイムカードを記入してもらう形式です。これは本人の自己申告という形で記入してもらい、人事部は最終的に正しいかどうか確認しました。給与の支払いには実際の支払い額と労働時間の支払い明細書を記入し、誤差がないか確かめてもらいました。使用料に関しては取締役会において評価し、相談して社員に支払いました。役員に関しては通常の社員より給料が少なかったため差を埋めるよう考えました。重要スクリーンの管理や株券の管理は株主名簿に控えとともに、先入部署の私のロッカーに鍵をかけて保管しました。次に組織についてです。組織体制の体系については、社員の配置及び各社長は社長と社外取締役の面接により決定しました。当初が変化しているのは、設立後人数が多かった生産部3人を経理部にし、経理部1人を人事部に人事異動しました。その結果、作業が遅れていた経理部の人数が多くなり、作業効率が上がりました。また、経理部副社長だった副社長でした井戸由紀が、経理能力とパソコン等の事務作業を含めた判断したため、人事部に移動し、代わりに生産部だった本間代表を経理部の副社長としました。このことについては、本人のやる気の意思によって、経理部副社長を任せることにしました。次に、新解釈契約についてです。賃貸借契約については、お手元の資料17ページをご覧ください。なお、電話以外の備品につきましては、新借業の中に含まれています。また、自動車契約、賃貸契約につきましては、新借書に記載されている通り、1月末に新借業を支払う予定だったので、離脱中まで時間がかかってしまいました。自動車契約、賃貸借契約をしていた皆様、大変申し訳ございませんでした。以上で人事会の報告を終わります。
総括を述べさせていただきます。このスチューデントカンパニー Q2 の活動では大変多くのことを経験させていただきました。それは私だけではなく、副社長、社員が全員が感じていることだと思います。この16週間はそれほどまでに密度の濃いことでした。今回私たちが最も痛感したことは、自分たちがこの社会の中でどれほど小さく、そしてとても無知であるかということです。例えば株式販売の依頼文書を送るだけでも、学校との兼ね合いや文書の送り先には様を書くのか音痴を書くのか全然わかりませんでした。依頼文書を送るだけでもこんなに悩むのに、イベント販売の打ち合わせや経営方針を決めることに苦労したことは言うまでもありません。自分たちが今まで学んできたことと社会に出た後に必要になってくる知識は別物であり、そのことが学べたことが非常に自分たちにとってプラスになったと思います。この SCP の活動では、机に向かう勉強だけでは決して学ぶことのできない自分たちの小ささ、人とのつながりを深く理解することができました。この激闘の16週間は決して忘れることができないと思います。社外取締役の大堀様には、右も左も分からなかった僕たちにとって、副員とも言える多くのアドバイスをもらいました。また、有塚先生をはじめ、多くの先生方からもご協力をいただき、活動を成功させることができました。他にも様々な方々から支援をいただきました。この場を借りてお礼を申し上げます。本当にありがとうございました。最後になりましたら、この活動に協力してくださった株主様、 訪問販売をご協力していただいた皆様、商品を買っていただいたロータリークラブの皆様に参加感謝し、総括とさせていただきます。本当にありがとうございました。
ちょっといいですか、あの生産部の方にあのタオルハンカチをあの買ったんですけど、ちょうどいいハンガーっていうのがなかなか見つからないんですよ。で、できればここにゴムを入れて伸び縮みするとか、ここの肩を開けてスナック1個とかつける方がいろんなハンガーにかけられるんですよね。孫に使うのにね、とってもそのハンガーを探すのとても苦労したんで、ちょっとだけよろしくお願いします。
はい、以上であの終わりますけども、またあの来年度商業高校で、2年生が今度3年生になってまた9月から始まります。まあ、あのご興味ある方はぜひお声掛けいただければ、社外取締役としてね推薦させていただきますので、ぜひ馬場さんどうですか。よろしくお願いします。ありがとうございました。
はい、CP の皆さん、ありがとうございました。実際の社会に出て、ぜひ、もっと儲かる会社を皆さん、期待してます。続きまして、宅はどういうことでよろしいでしょうか。
プログラム委員会、佐藤でございます。しばらくあの延期をしていただいてましたが、今日はじゃあロータリー情報委員、畑野会員から立場をいただきます。準備のまだ準備中のようですので、この時間を借りまして、次回、これ以降の内部対話の予定を申し上げます。来週は規定休会ですので、再来週23日、は職業更新会から来訪しております。4月に入りまして、4月の13日が、開校広報雑誌委員会、5月になりますが、5月の11日が、社会更新会、そしておしまい、6月の8日、こちらが志望委員会ということで、今後予定しておりますので、皆様方お忘れにならないようにお願いをいたします。では畑野委員、します。
はい、本日の商業高校の皆さんがお迎えいただいて、大変いいプロジェクターを達成していらした感じたんですけども、実はあのこのカンパニーの、トネットの会長さんの曽根君は、私も小さい頃からよく存じ上げてまして、うちの娘と曽根君の妹さんが同級生になっていて、よく遊びに行った思い出がありました。とても懐かしい背景で、私も懐かしいと思います。それから、皆さんの中の、まだ入会2年未満ぐらいで、まだ新入会の、入会のオリエンテーションを受けていらっしゃらない、8名の方々に、先週、事務局の方からご案内させていただきましたが、会長管理の方からぜひ、その、入会案内をしてくれたいというご要望がありまして、19日の金曜日になりますが、例外のない週でありますので、19日金曜日午後6時から、会員の八木すき焼き焼さんのところで1時間少し、ロータリー業務とかロータリーの定款等について勉強会を開催させていただきたいと思いますので、皆さんご案内いった方もいますが、ご案内いただいた方は、技術出席をお願いしたいということで、案内を配信できれば参加していただきたいと思います。その後、一応新入会員の何でも相談ということで、懇親会を兼ねましてお話をさせていただきたいと思います。今日は本題に入りますが、東京ロータリークラブというのが日本で初めて設立されたクラブだというふうなことで、 ローカリの歴史についてちょっと勉強したいと。まあ、今まで我々はガダナでいらした方々から本当にいろんなお話を伺ったんですが、なかなかお話を聞いただけで実感が湧かないというふうなこともありまして、ちょっと文字と年代を重ねながら、ちょっと見ていきたいというふうに思って、こういうプロジェクターを用意させていただきました。本当は本当は分かりやすいものを作り直せばよかったんですけれども、時間的にちょっと無理だということで、単なるホームページをコピーさせていただいて、それを貼り付けたという内容であります。まず、東京ロータリークラブというのは1920年、大正ですけれども、この時代に、日本で初めて、ロータリークラブができたということです。よく、我々の有名な米山梅吉さんという方と、福山の福島の久志という方が、出会ったということから、始まったということですが、東京ロータリークラブでの有名な方というのはかなりいらっしゃいまして、例えば、日本の進駐軍というんですかね、日本が占領された時の、マッカーサー元帥の東京ロータリークラブに在籍しているというふうなことで、日本の著名人、実業家のかなりの部分の方々が、このクラブに入会しているということになります。第一次世界大戦が、連合国側の参戦をされて、戦後、世界恐慌を強いたというような時代ですが、この時代にやはり、日本は大正時代ですので、大正でデモクラシーということで、新しい、日本の社会運動とかかなり活発に行われてきたという時代であります。創立総会は、1920年の10月4日からということで、枚数が多いので、とりあえず要所要所に行きますが、1923年、こちらにある通り、関東大震災という、大災害が日本、東京を中心に襲ったという時ですが、東京ロータリー開設後2年後ということになりますが、この、国際ロータリーからも、多額の見舞い金が送られたというふうに記載されております。当時、カナダ、イギリスをはじめ、503ドルから、8万6千ドルというお金が、日本のロータリークラブを経由して日本人のために救済された、資金として交付されたということだと思います。この頃、1922年ですかね、日本に、スペシャルコミッショナーという制度が置かれまして、初代会長として、米山梅吉さんが、その会長に就任したということになります。こちらにある通り、そのお金は、東京自治体の、個人の敷地内に、ローカルの家を新築したというふうな記載があります。第2回都市連合ということで、インターシティミーティングというものですが、この時、1927年10月、に第1回目のインターシティミーティングが開催されたということのようです。私も詳しく何回か読んでいるので、読みながらということで大変恐縮なんですけれども、 我々が聞くインターシティミーティングというのはいつ頃できたのかという問いが1927年に、ここに書いてある通り、日本ロータリーの第70区の、ガバナーとして根山春吉さんが選任されたということのようです。このインターシティミーティングはいずれは地区大会というふうなものに大きく変化していったということでしょうか。まあ、今インターシティミーティングは分区ごとに開催されているわけですが、その名残ということになるでしょうか。第2回太平洋地域大会ということですが、要はアジアで、アジア太平洋地域を拠点としてこの大会が開催されたということですが、ハワイのホノルルで、主催された、まあ、主催により、第2回の大会が東京で開催されたということなんですね。この時、東京クラブでは170名の会員によって、いろんな英会話とかダンス教室、ロータリーソングの練習に至るまで、まあ、万全を尽くしたというふうに書いてあります。参加、国内参加、まあ、ビジター含めて109人、国内参加者が459名ということで、ちょっとレセプションのこの、写真がコピーを貼っつけたもので、綺麗に写ってませんけれども、この建物自体が、これは帝国ホテルの画像のようです。現在は鉄筋になっているわけですね。で、これはその頃の取材した方々の写真の一部ということです。国際ロータリーのガバナーでしょうか、トムサットの夫婦を囲んでという、今でいう歓迎レセプションということのようです。1930年、ポール・ハリスとその友達たちが、まあ、イリノイ州のシカゴで、誕生してから25年経過している東京ロータリーが作られて10年目に、まあ、在日のアメリカ人のロータリアのフレーザーと共にシカゴで開かれるロータリー創立25周年記念大会に日本から、出席者を派遣したということの記事です。おそらく徳川公と書いてありますので、徳川家の末裔の子孫の方と、皇族の公家の方と少し書いてあります。この頃、こちらの方に、一番下の方に書いてありますが、日本では満州事変が勃発する、その直前になっている。世界、満州事変は1931年の9月に、盧溝橋で、まあ、日本軍と、今でいう中国軍が、まあ、衝突してしまうわけですけれども、その頃の世界の状況というのはもう大不況ということで、その当時、世界でやったクラブのうち27クラブが、財政難を理由に、クラブを解散、喪失していたというふうな記事があります。1933年、まだ戦争は終わっていませんが、戦争のさらかということになるでしょう。地区大会というものが当然、各ロータリークラブでの一番大きな行事になるわけなんですが、この頃から次第に、軍部の圧力が強まってきまして、もともと制度がアメリカから来た制度ということもありまして、 ロータリークラブをめぐるその圧力がかなり壮絶なものになって、敵対国のこのそのクラブを作っているということで、かなり批判に上り始める時期、その時期に、東京で第5回の地区大会が開催されたということです。これはその地区大会の時 の参加者を東京駅で出迎えている方々の写真ですが、当然、当時の経済界のトップの方々が中心だということになると思います。いつもポールズ・ハリスという名前を聞くと、メンバーは財団というふうなイメージがあります。ポール・ハリスについては、1932年2月、第5回太平洋地域大会のに向かう途中に、日本に立ち寄っているんだそうです。そして、東京帝国ホテルで、記念食事を行ったというふうに記載があります。この頃日本は1935年ですが、日本は1933年国際連盟から脱退して、いよいよ孤立化していきます。そして、軍部の台頭により、戦争に向けて、国民一丸となってこちらの方向に向かっている時期ということになりますが、その2年後に、このような大会にロータリアは参加していたということです。1934年9月、日本で有名な、我々が知っているのは第2プロトタイプというものですが、この1934年の9月には第1という名前は付かないまま、その室戸タイプという被害が9月21日に日本を襲いまして、その室戸タイプ以外に枕崎タイプ、伊勢湾タイプという三大台風があるそうですが、その三大台風のうちの一つが1934年に日本を襲って、日本の経済もまたまた厳しい状況に陥ってきている、そういう時期にあったということです。この時のプロトタイプは死者2702人、負傷者は14,994人あったようになります。時間はまだ大丈夫。ポール・ハリスは、要は日本でちょっと落ち着いていたということなんですよね。先ほど日本のロータリアンがそのアメリカとアメリカの組織であるロータリークラブに開催しているのは、政府、それから政府というよりも軍部中心に大変な攻撃にさらされて、まあ国に呼ばれされていたわけですね。それで、そのやむを得ない殺組織として、日満ロータリー連合会というものを設置したということです。要は国際ロータリーの一機関ではあるでしょうけれども、日本と満州は当然同じ国だということで、同じ地区として活動したということです。この後またさらに新しい地域が作られるということになります。1936年、2月226事件が、起こって、7月、盧溝橋事件が勃発するということです。おそらく我々はあまり感じたことはありませんが、こういう攻撃、こういう言論弾圧も含めまして、ロータリークラブは相当の弾圧を受けたんじゃないかとは。その結果でありますが、1940年、 昭和で言いますと45年が昭和20年になりますので、その5年前ということですから昭和15年ということになりますでしょうか。東京ロータリークラブがいよいよ解散すべしということで解散命令を通告されたということです。大日本帝国に対する反逆であるというふうに、で1940年8月8日静岡ロータリークラブが解散、9月11日東京ロータリークラブも解散。この頃創立者であった米山梅吉さんはまだ全体だったんですが、東京ロータリークラブを誕生して20年経っているということですが、やむなく解散した。彼は壇上でこの奉仕の理想はあくまでも堅持したいという最後の決断をしたというふうに伝えました。これは次のページにまたつながっていきます。1941年から45年、当然、各地域、大阪、京都、それから広島とか大都市に移動されているからあったわけなんですけれども、このロータリークラブが次々と解散させられるわけですが、水曜クラブという、まあ、新しい、ロータリーのメンバーが組織を作って、活動を密かに、まあ、行っていた。これはおそらくこの当時はもう国際ロータリーが、全面だったりということになって日本独自の、集会ということになって、いたんですという時期だと思います。この当時の出席率はほぼ7割を維持することができたということですが、おそらく経済界の中心の方々なので、特に個人的な攻撃を受けるということまではなかったでありましょうけれども、ロータリーとしての活動は、まあ、ほぼできなかった。1941年12月、いよいよ太平洋戦争に突入していくということになります。バースデーケーキを代わりに、水揚げを送るということですね。1945年8月のようやく長い戦争が終わりました。水道クラブは、まあ、各地で停滞を重ねてきましたが、ここをちょっと私は詳しく読んでいきたいと思います。まもなく全国的にロータリークラブに復帰したいという要望があったようですが、やはり1941年1月東京水曜クラブの小松隆史会長、これはおそらく東京クラブの会長だということですね。GHQ のバラード大佐に託して所管を国際ロータリーのマグジョイ事務総長に送った。復帰に強い希望を伝えたけれども5月になって検討を得た。今は回答できないという、まあ、回答を得たということでしょう。おそらく、占領区の全体的な施策のうちで、すぐそういうふうなことを認めることができないということが一つと、ロータリーの会員の中で、戦犯がいないかというその戦犯の調査が終了していない段階でその開催を認めることができなかったということだったようです。マッカーサー元帥の副官バンカー大佐から、まあ、吉報がもたらされたのは3年経った1948年9月、ミッチェル・アーライト会長の命を受けて、ジョージア・ミーンズが、事情調査のために来日したというふうに伝えがあります。 リーグは東京のほか神戸、大阪、京都等の大谷クラブを訪ねて翌年、3月再び来日して GHQ の日本にロータリーを再建するための、まあ、会談を開始した、それに合わせて先ほどお話した公職追放先般の調査がある程度一段落したということが、まあ、その背景にあったのであります、東京ロータリークラブの承認、4年経った1949年3月ようやく東京ロータリークラブの国際ロータリーに承認されまして、無事水曜クラブが解散することになりました。この頃、こちらにある通り、認証上伝達式が4月27日に開催されたということですが、名誉会員となったマッカーサー元帥から、お祝いの言葉が述べられ、吉田首相も出席して祝辞が述べられということが伝えられて、我々のよく聞く米山歴史さんは1946年4月、日本のロータリークラブの復帰を見ることなく沼津で成長したそうです。昭和21年4月こちらがその時の認証上伝達式の、地域の分割という、ことですが、1950年7月以降、日本にはたくさんのロータリークラブが誕生し始めました。おそらく柴田市内、柴田ロータリークラブさんあたりが開設、創立されたのはこの前後ではないのかなというふうに思います。まあ、創立40周年記念ですかね。そうするとそれからもう10年ぐらい経ってから柴田クラブが開設され創立されたということになるでしょう。これからちょっとかなり時間が押してきてますので、割に飛んで話を進めていきますが、30分ですね。私がお話ししたかったのは、ニコニコボックスというのが、初めてできたのが1936年の7月大阪ロータリークラブで、第1回のニコニコ箱という制度が設けられたんだそうです。あと1分だけいただきますが、それから、ロータリーの4つのベストというこの歌、まあ、この4つのベストというのは、国際ロータリーの4つのベストというものを日本語訳したものがこの4つのベストということで、いくつか、全国のロータリークラブの会員に、翻訳を要請して一番適切だったものが現在この4つのベストとして日本で推奨されている。それから、例えば手に手をつないでとか、それでこそロータリー、これはもうちょっと後の時代になって、日本人がそのロータリーソングを全国に募集した時に、選ばれた中のいくつかに、大体1950何年くらいに作られた歌のようで、和製の音楽がほとんどなんですけれども、そのテストは、まあ、インターナショナルだというお話であります。ちょっと時間が 足らなくて、3分の1もお話できなかったんですが、まあ、たまにはこのお話もどうかということでした。以上です。ありがとうございました。
田野さん、ありがとうございました。今日確かこの例会の後に CNP の全部講演会でしたでしょうか、先週声をかけられた方いらっしゃると思いますので例会終了後 CNP の全部講演会を行うと思います。それでは閉会の提唱会長よろしくお願いします。
はい、
皆さんご起立をお願いします。
いや、来週は休みになりますんでよろしくお願いします。いや、閉会の提唱いたします。